今日から、コリント人への手紙の第2に入ってまいります。ずっと、第1の手紙を見てまいりました。第1の手紙が、混乱している教会に対して、回復のための、叱咤激励をしている手紙であるのに対して、この第二の手紙は、立ち直ろうとする教会への慰めと励ましが満ちています。今日はその冒頭の部分から見てまいります。テーマは、あふれる主の慰め。神様が慰めに満ちたお方であることを共に確かめましょう。今朝の箇所、第二コリントの一章の一節から七節を拝読してお祈りいたします。コリント人への手紙第二一章一節から七節。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロと兄弟テモテからコリントにある神の教会並びにアカイア全土にいるすべての生徒たちへ、私たちのお父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。私たちの主イエスキリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めもあふれているからです。私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれます。私たちがあなた方について抱いている望みは揺るぎません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めも共にしていることを私たちは知っているからです。天の父様、今朝共に御言葉を拝せます恵みを感謝いたします。神様の慰めと励ましがいかに大きい恵みであるかを今日改めて教えてくださり、困難な時代にあって私たちが希望と喜びと力にあふれて歩めるようにどうか導いてください。ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この、第二の手紙を、見てまいりますけども、具体的な内容に入る前に短くこの第二の手紙の、背景を、確認させていただきます。コリント教会は、パウロが約1年半、労苦して、ようやく築かれた、教会でした。この教会への、思いは、伝道に、苦労した、ゆえに、重かったと思います。しかしこの教会が教えや、また実践において多くの、混乱と痛みを抱えてしまうことになりました。当時、パウロは このギリシャバルカン半島にありますコリントから海を隔てて今のトルコにあります、まあ、小アジアの、西側にありました、エペソで、手が離せないほどその地は、迫害があったのだと思いますけども、そのためにパウロはコリントに駆けつけたくても、駆けつけられませんでした。そこで、第一の手紙を書いたのですけども、さらに、コリントの教会の問題について、知らされてパウロは、涙の手紙、2章4節にそのことが触れられていますけども、それを、伝道者テトスに託して送りました。しかし、結果は、芳しくありませんでした。パウロはエペソを後にした後、同じように海を渡って、まあ、ギリシャのバルカン半島の北側にありますマケドニアで、仕えていたのですけども、そこに、良い知らせが入ってきました。ちょっと、後ろに行きますけども、2章の、12節と13節です。私が、キリストの福音を伝えるためにトロアスに行ったとき、主は私のために門を開いておられましたが、私は兄弟テトスに会えなかったので、心に安らぎがありませんでした。それで人々に別れを告げてマケドニアに向けて出発しましたと。まあ、そうありまして、この、テトスを通して、良い知らせが届きました。コリントの教会が立ち直り始めていると。それを聞いて喜んだパウロは早速手紙を書いて送りました。立ち直ろうとするコリント教会を励ますためです。そういうわけで、第二の手紙は、第一の手紙が厳しく叱責している部分が多かったんですけども、第二の手紙は、親心が溢れているという形で、愛と慰めと励ましが満ちている手紙です。今日はこの手紙の冒頭の部分を通して、神様の慰めが私たちをどれだけ強めるのかを共に確かめましょう。第一に覚えたいことは、聖書の神様、私たちの主は、あらゆる慰めに満ちたお方であるということです。パウロは、彼の手紙、全部大体そうなんですけども、自己紹介、そして宛先を、一節に、書いた後、そして短く挨拶の賛美を二節に記しています。そして、改めて、主への賛美を、記していますけども、そこに、神様に対して、いろんな思いを込めて、書いています。3節をもう一度読み出します。私たちの主イエスキリストの父である神、これは普通ですね。イエス様を送ってくださった神様、そしてこう続けています。憐れみ深い父、 あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。この褒めたたえられますようにという願いは、私たちもこの神様を感謝し賛美します。あなた方も同じように主への賛美をお捧げできますようにと。感謝や賛美を捧げられるのは、神様と深い関わり、深い信頼の関わりを自覚しているからです。で、どのように神様について覚えてほしいかということについては、憐れみ深いお方だ、そして慰めてくださるお方だということを覚えて神様を賛美できますようにと、パウロは願ってここに書き送りました。神様は確かに威厳に満ちたお方です。恐ろしい部分もあります。しかし同時に愛と忍耐と許しに満ちたお方であるとともに、パウロがここで強調していますように、憐れみと慰めに満ちたお方なんです。だからこそ私たちはこの恐れ多い神様を親しく、心を開いて、迎え入れ、また、望むことができるのです。ここで改めて、聖書が告げる憐れみと慰めについて確認いたしましょう。憐れみは、困っている方たち、苦しんでいる方たちへの深い同情を表すのは、どんな場面でも同じかと思います。しかし神様の憐れみはかわいそうに思うことを超えています。超えていますというか、かわいそうだけで終わらずに、かわいそうでなくなるように働きかけてくださるのです。問題を解決してくださるのです。また、私たち人間には、困っている人に対してですね、仕方ない、あるいは自業自得だと、自ら蒔いた種でしょうと、私も迷惑を被ったんだから、あなたも苦しみなさいと、そういうふうに思ってしまうところがあります。神様は確かに悪を憎まれるお方です。しかし同情の余地のないと神様から見える私たちに対して、私たちの苦しみをご自分のことのように苦しみ、悲しみをご自分のことのように悲しんでくださるお方なのです。そして見捨てることなく許して救うために働きかけられます。これが神様の憐れみです。怒るのに遅く恵み豊かな神様なのです。慰めについては、大丈夫だよと元気づけることが慰めだと思います。幼子がもう泣きじゃくっているときに、よしよし大丈夫、これが慰め、だと思いますけども、それを超えて神様の慰めは、本来の 祝された状態、幸いな状態を取り戻させようとする熱心な働きかけを意味しています。問題を受け止められるようにと声をかける以上に、問題を解決するために働きかけてくださるのが神様の慰めです。それは困難な状況を解決し、悲しみを喜びに変える働きなのです。イスラエルの民を慰めると言いますと、奴隷にされまた捕虜にされている民を解放する働きを指しています。そして私たちに対する慰めは、救い主を送って罪の困難から、また死の支配から救い出してくださる働きを指しています。そしてすでにイエス様を信じて幸いのうちに置かれた生徒たちには、困難の中で強めて、それに勝利させてくださる働きかけを意味しています。イエス・キリストは慰め主として私たちの味方になり、私たちを救って勝利させてくださるお方として来られました。このように本当の神様、聖書の神様は、あらゆる憐れみと慰めに満ちたお方です。そして神様は苦しみに対して二つの働きかけをされます。第二の点、第三の点になるんですけども、まず神様はどのような苦しみに対しても慰めてくださる、つまり励まして解決を与えてくださるということ、これが一つですね。もう一つは、神様を神様の慰めを、いただく人は、神様が慰めをいただく人は、苦しむ人、苦しむ人々を慰めることができるようにしてくださいます。言い換えれば、神様の慰めを与えた人は、自身が慰めることができるように用いられるんです。こうして神様の慰めは広がり、また良き関わりを、幸いな関わりを築かせます。第一コリントの一章四節に、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができますと注されています。コリントの教会はどんな慰めが必要だったでしょうか。教会の中に分裂分派がありました。つまり仲間割れが起こっていました。それは互いに傷つけ合ってしまうことです。不均衡がありました。 欲望のために快楽のために人の道を外れること、それは大切な愛する人を傷つけてしまい、傷つけてしまったことで自分も傷ついてしまいます。それが起こっていました。また誰が優れているかというふうに争っていました。優越感と劣等感によって信頼関係が崩れてしまいました。これも傷つく状況です。また差別が起こっていました。金持ちは自分たちだけ教会で飲み食いして、ひもじい方たちをほったらかしてしまいました。ほったらかされた人たちは苦しかったでしょうし、悔しかったでしょうけども、しかしその過ちに気づいたときに、自分たちはなんてひどいことをしてしまったんだと金持ちたちも傷ついていたと思います。また教えの混乱、これは痛いですね。聖書が正しく受け止められないと、せっかく与えた慰めや希望が見えなくなってしまいます。そして自分たちがそうして傷つくのだけでなく、自分たちが誤って聖書を教えてしまったために、多くの人がつまずいてしまったということも、これも痛いことです。彼らはやっと自分たちの過ちに気づき始めましたけども、傷つけた苦しみ、傷ついた苦しみ、それがまだ渦巻いていました。どうしたら許してもらえるだろうか、またどうしたら許せるだろうかという痛みがあったのです。私たちは、特にもうこの社会情勢が、苦しんでいる、苦しい状況にあると言えますけども、それだけで済まない。そこから様々な痛みや誤解が生じていくという状況では、今もそのような痛みは起こるんじゃないかと思います。パウロは、かつて、キリスト教に強硬に反対していたものです。そのために、痛み続けた部分がありました。どうしてイエス様を拒んでしまったんだろうか。そして私は巨大姉妹を傷つけてしまったと。しかし神様は、迫害に出かけていく途中の彼を光の中で捉えて慰めてくれました。自身の過ちを悟らせて、この方が本当に神様だということを分からせてくださいました。そして許してくださったんです。そればかりではありません。自分が迫害しようとしているクリスチャンたちから許しを受けさせ、また神様はあなたを許すだけでなく、この許しの福音を伝える器とされましたと。そして彼は福音のために命を捧げて使える幸いな器と変えられました。今度は人々のために苦しむという幸いをいただきました。もう絶体絶命ということも何度も経験しました。その中でも神様が支えてくださったことを伝えることができました。今なお裏切り者とユダヤ人たちが自分を罵り殺そうとしており、そしてそれはかつての自分だったということを覚えて、 なお心を固くなにする同胞たちのことを痛みつつ祈り続けました。神様は彼を痛みを知るものとし、慰めに満ちたものとして導かれたんです。その慰めはどこから来たでしょうか。イエス様から来られたんです。御子イエス様は聖書の予言の通りに人となって私たちのところに来られ、共に歩み、共に労され、共に苦しまれました。そして私たちが負うべき罪の苦しみ と罪の罰を身代わりに負ってくださいました。十字架の上でです。そしてご自身の犠牲によって私たちに許しを与えてくださいました。復活によって罪と死に勝利されました。そして恵みによってそれをすべての人に差し出してくださいました。神様が私たちの弱さに同情できるお方であることをキリストは身をもって証ししてくださったのです。こうして慰めを神様からいただいた人はキリストの慰めと愛に満たされて苦しむ人を慰めることができる器に変えられました。パウロ自身がそう変えられたんです。第2コリントの1章に戻っていただきますか。目を止めてください。五節で、キリストの苦難が溢れているように、キリストの慰めも溢れている。まさに、十字架の苦しみを通して慰めが溢れました。そして、6節には、苦しみに遭うとすれば、あなた方の慰め、救いのためですと言います。クリスチャンを苦しめると、慰めが溢れてくるんです。わざとしないでくださいね。でも、イエス様の愛を知った人は、自分が苦しむときにイエス様が苦しんでくださったことを覚えて、感謝が溢れます。そして許すことができるようにされます。取り出すことができるようにされます。そして敵のために祈り仕えることを通して神様の愛が伝わるのです。さらに、慰めを受けることもまた慰めをもたらすためですと。イエス様は、悪いものを全部受けて、処理してそれを恵みに変えてくださいました。逆に良いものを悪いもので返すこともされません。良いものは良いものとしてです。こうして苦しみの体験は慰めがさらに慰めを広げるという形で私たちに溢れていきます。またパウロはこうも宣言しますね。7節、私たちがあなた方について抱いている望みは揺るぎません。なぜなら、あなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めも共にしていることを私たちは知っているからです。この慰めは、深い交わりへと私たちを導きます。同じキリストの恵みをいただいているものであること。同じ くキリストを宿しているものであること、主が共に結びつけてくださったことを知るのです。そして一人でいる時よりも二人でいる時は三人と集まるほどに慰めがあふれているんです。パウロは、あなた方が私たちと苦しみを共にしているように慰めも共にしていることを私たちは知っているからです。不思議ですけども、共に労する時に私たちは結びつきます。真実の結びつきが広がります。そしてかけがえのない結びつきとなります。一緒に楽しむ友よりも、それも幸いなんですけども、共に労する友の方がさらに強いんですね、結びつきが。ローマ人の手紙の5章3節と4節をお読みいたします。ローマ5章3節4節それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。キリストの救いは憐れみと慰めの救いです。ですから聖書はこう約束しています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。この約束を覚えましょう。私たちにはいろんな、行き違いがあり、傷つけ合いが起こります。それは神様が許してくださったことですけども、それもまた益となるのです。その、神様の約束を覚えて、より、幸いな交わりを築いていきましょう。お願いいたします。天の父様、私たちの世界に多くの苦しみがあり、またいろんなぶつかり合いや痛みがありますけども、そこに神様の慰めが、憐れみがあることを覚えさせてください。イエスの名前によってお祈りいたします。